皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野トムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、世界に発信しようという番組です。
こんばんは、柴田香織です。今日もよろしくお願いします。そして今日はゲストに作家の山崎匠さんをお迎えいたしました。こんばんは。
いやこんばんは、お久しぶりです。
お久しぶりです。実はあの私と匠さんはもう12年ぐらい前から ね、存じ上げてるんですが、あの今作家山崎匠っていう風にご紹介させてもらったんですけど、もう他にも本当に絵を描いたりとても多彩な方なんですけれども、私が一番初めにお会いしたのはその匠さんがあの第1冊目の初作の、はい、人生はピクニックという、はいはい、その本を出された時に、うん、はい、私がたまたまあの当時名古屋でラジオのパーソナリティをやっていて、あのおすすめ の本はっていうふうに聞かれて、たまたま匠さんの本をご紹介させていただいたんですけれども、
ありがとうございました。
すごくね、あの本当やる気が出るというか元気が出るというか、うん、あの匠さんはその自己啓発本ではもう本当にベストセラー作家で、すごく売れてらっしゃるんですよね。
100万部ぐらいなんですが、
今トータルで。そうですね、
多分ね。
で一番新しい本がこの三日坊主やる記述ということで、
はい、三日坊主のやる記述三
日坊主のやる記述、
もうほとんどの人が三日坊主ですから ね、
やるやるダイエットでもそうですよね、うん、もう明日から明日からみたいな感じでね、はいはい、
もうだいたい2日目3日目になると、あの何を忘れたか分かんなくなるそしてやる気だったということももう忘れてますからね。
ですよね。これでもこうやる気にさせるっていう この本を読んで三日坊主だった人がやる気になるわけですよね。
そうですね。
どういう感じでこのパワーを皆さんに与えるんですか。
いや、なんていうんですかね、なんかうまくいく人はやる気が継続できる人だ、うん、意志が強い人だってなんかこう思いがちですけど、実はそういう人たちは三日坊主を毎日スタートしてるんだっていうお話なんですね。
発想の転換ですね、うんうん、なるほどなるほど。
三日坊主は治らないので、うん、三日坊主をいかにアレンジするといつもやる気のある人のような結果になるのかというアプローチなんですよね。
常にイノベーションですかね、はい、3日ごとに新しいイノベーション、はい、発想できるということですね、
はいはい、あの今日と同じ明日、あまた来年も同じような自分を想定しているケースがほとんどだと思うんですけど、それをビジョンをちょっと変えるだけで毎日が実はワクワクして、なんか子供の時遠足の前の日ってワクワクするじゃないですか、
う
ん、
特に夏休み始まるね、はい、今ですね、一番ワクワクするね、
楽しいです よね、
楽しいですね。
実はそのなんか盛り上がるような毎日が365日継続できて大きく変化し、自分をも変化に驚くみたいなことができたら最高な人生ですよねっていうご提案書なんですよね。
なかなかでもほら分かっててもできないことってたくさんあるじゃないですか、
う
ん、
はい、
うん、それをその例えば私1回ねその2時間のやる気のスイッチというセミナーを聞かせてもらったんですけれども、2時間っていう時間を誰も寝ないし、もうすごいみんな興味津々で聞いてて、もう曖昧間にこう昭和の笑いをね、取っていくし、すごいやっぱり例え話がうまいっていうか、もうがっつり掴んでますよね。で私もやっぱ帰る時にはもともとポジティブな人間だけど、さらになんかやる気満々で帰
る、ね、さらに満々になっちゃうわけですね、
満々になっちゃうわけですね、
この30分後にはすごいパワフルに、ね、ポジティブになるという、
多分聞いてくださってる人もそうなると思うんで、今日はその匠パワーをリスナーの皆さんにも、はい、分け与えていただきたいな。
柴さんのパワーもすごいですからね、うんうん、お二人が化学反応を起こしたらね、すごいことになりそうなんで、
ね、ちょっと明日も実はコラボイベントでね、トークイベント一緒にさせてもらうんですけど、
どこですか明日は。
あのザ・シーンです。前ゲストで野口さん来てくださいました。ごめんなさい、ザ・スクリーンです。
ザ・スクリーン、あ、はい、そうなんですか。野口さんとねちょっとメールでやり取りちょっとしたんですけどね。そうなんです、ね、あ、そうなんです、ザ・スクリーンで、
そうスクリーンでさせてもらうんですよ。
へえ、そうですか、
はい、
はい、
楽しみです、
楽しみですよね。日々どうやってやる気はキープされてるんですか。
私ですか。私もなんだろう、あの毎日ワクワク感というか、うん、例えばあの毎日こう考えてみれば当たり前の普通の毎日に思えるじゃないですか、うん、それは私も毎日はイベントだっていう、うん、そういう考えで生きてるんで、うんうん、例えば今日ラジオがあるって言って、うわ何喋ろう、ウキウキだし、うん、明日そうですね、じゃあ自分のまあエステサロンってなると、わ、どんなお客様が来てくださるんだろう、どういうふうにお迎えしようかなとか、うん、もう一個一個もう楽しむようにしてるんですよね、うんうんうん。
逆に言うと楽しまないようなことを入れないタイプですよね。
入れないです ね。で、嫌なことって人生絶対あるじゃないですか、生きてたら、うんうん、でもう嫌なことを考え いてる時間がもう人生もったいないと思うんで、嫌なことがあってもそれを排除していくんですよね。それをこう考えないようにして、できるだけ楽しいことばっかり考える。でもし嫌なことがあっても、あ、この嫌なことは多分これから先の人生の自分の、あのプラスに向かしてくれるための嫌なことだったんだって。だから全部もうポジティブに変えていくと、その嫌なこともなんか嫌なことに思えなくなるんですよね。例えばほら、意地悪な人がいても、なんかその人がいてくれたからなんか自分頑張れたかなみたいなんで、なんか全部愛おしく思うみたいな、
ね。なるほど。
なんかほら、意地悪なことを考えたり、愚痴言ってると、こう、ブサイクになっていくような気がして。だからもう楽しいことを考えていく、やっぱほんま、いつも言うんですけど、やっぱり内面から綺麗でいたいなと思うんで、そういう嫌なことは自分の中でこううまくこう消し去るようにしてますね。
あの、悲しい気持ちで長くいる人って、実は悲しい気持ち好きだと思うんですよね。で、僕すごい苦手なんですよ、なんか早く明るい世界に行きたくて、あの、なんか海の中にいるとしたら一生懸命泳いで空気のあるところに出たいって思うので、あの、一生懸命明るい世界を望んでいくんですけど、この前たまたまね、ドクターバリーさんつって、あの、チベット密教のお坊さん、
はい、
白人であり、お医者さんであり、でも密教の、お坊さんと、あの、トークした時に、会場から、どうしたら明るくなれるんでしょうか、私はすぐめげてしまうんですっていう質問が上がって、その時バリーさんが答えたのすごくてね、地球上にはあなたのようになんか悲しい気持ちでいる人が地球上に住んでいる方々の大体 30% ぐらいいると、まあ少なからずも 20% いると、その人たちの心が浮かばれるように祈ってみたらどうかと。少なからずもあなたの心は自分の悲しみにはその時間フォーカスしていないって言ったんです。しびれないですか、
ね、なかなかそんな言葉出てこないですよね。
いや、しびれた。で、僕次の日ね、広島にたまたま仕事で行って、パルコに買い物行かないといけないと。で、もう焦ってる時エレベーター来ないのね、でイライライライラって友達としてて、はっと思い出して、今地球上でエレベーターの前でどれぐらいの人間がイライラしてると思うつって聞いたら、友達キョトンとしてて、そいつらの心を癒そうつってお祈りしたら、どうぞゆっくり来てくださいって気持ちになりました、ね、
そのイライラしてる自分がちっちゃいなと思えたわけですよね。はい、なるほど。
いや、すごい感動しました、
全て僕は人間は、僕は DNA とか遺伝子とかね、なんかこう指令を受けてるような感じしませんか。理性と違う何かがね、もう一つの自分があって、その時素直にこう従った時に結構なんかいい結果が出るような、宇宙の目的みたいな、大きく言えばね、
はいはい、
だからそういうなんてみんな持ってるかなっていうふうにね。僕ある遺伝子のね、不都合な遺伝子という今出てる本を読んだばっかりなんですけどね、例えばイチロー、今日ねニューヨークヤンキースに勝ったイチローは、当然ながら優勢遺伝、メンデルの法則によるね、優勢遺伝を持ってるけれども、まあ、彼は努力してそういうなんかに打ち勝つ遺伝子を持ってる人、あるいはね、大リーグのその野球ジャンであるためにトイレの掃除をずっとしてるね、おばさんがずっといると、嫌な仕事でも安い賃金でもずっとやってる人のある意味では偉いかもしれないと。そんなん一郎そんなんできないですよ、そういうトイレ掃除なんか。だから遺伝子でもそれぞれのこう目的っていうのがみんなあってね、やり手のそれで満足できるとか、なんかそういうね、まあ変な話が努力して当然ながら最高のことやるのもいいけれども、そうでないところっていうのはうまく分担みたいにされてるようなね。
でも確かに役割ってありますよね、俳優でも全員が男前でも舞台って成り立たないじゃないですか。いろんな個性の人がいるから一個の芝居ができるわけで、だからやっぱりその人その人の持ち場っていうのがあると思う、
全てあると思う、
それはやっぱ受け入れられる人と受け入れられない人がいて、やっぱり受け入れられずにこう人を妬んだり、こうずっと羨ましいな、羨ましいなって言ってる人ってやっぱり何も変わらないけど、それなりにやっぱ受け入れて自分の良さを気づいて、やっぱりそこを伸ばしていける人ってのはやっぱりどんどん成長していける人であったりする
んですね。そうですよね、なんかとにかく心の中のエネルギーがいい感じっていうか、あの、上向きスパイラルにいるなっていうのをいつも感じていきたいですよね。
行きたいですね。そういう人と会えばそうなりますね、
は
い、
そう、あれ昔ね、うちの母がね、まあ、うちの母は独特の言い方なんですけどね、あんた上り竜の人と一緒におらなあかんでってよう言うはるんですよ。で、その意味が今分かりますね。やっぱりこう、プラス思考で、あの、やっぱり上向いてる人と一緒にいると、自分もどんどんテンション上がっていくし、いい風が吹いてくるんですよ。でもやっぱりこう、よくほら、貧乏神って言葉あるけど、何してもなんかダメで、下向いてる人と一緒にいたら、なんか自分もこう、マイナスオーラを受けてるような気がするから、やっぱりこう、そういう人たちの中にいて、自分自身もやっぱりいいプラスオーラを発していきたいなって、いつも。 思います、
ね、成功する鳥は群れをなして飛んでますよね。
あ、
そのうまくいくのは一部だよって言うけど、うん、確かにチャレンジャーの数から言うとうまくいく人は一部なんですけど、その一部の人たちはみんなノーイチアザーしててもう仲良しなんですよね。
どっかつながってるようになります
ね。そうなんですよね。だから、うん、こ うまくいかない人はどうやってやりはったんですかつってノウハウを聞きたがるけど、うんうん、本当はノウフーですよね。誰とつるんではるんですかっていうのが実はあのその群れの中に入れるかどうかっていうのがなんか極みみたいな気がするんですけどね、
う
ん、
出会う人って大きいって言いますもんね、うん、人の影響っていうか、うんうん、やっぱりずっと人生振り返ってきたら、うん、どんな先生に出会ったか、どんな友達に出会ったか、うん、どんな先輩に出会ったかとかね、うんうんうん、どんな上司とか、
はい、
うん、だから長尾さんなんかやっぱり竹村健一先生との出会いとか大きかったんじゃないですかね。
うん、なんかすごいこう僕もパイプタバコちょっと今やめてるけども、うん、パイプタバコ先生と一緒に吸いながらなんかこうすごい嬉しいんです。ワクワクするものがあって、で昔からやっぱ竹村先生の本読んでて、うん、実際本人とこう会ってやればますますこう元気が出てくるというか、
うん、
うん、
魅力は何なんでしょうか、
ね、竹村さん、うん、やっぱりどっか繋がってるみたいな感じがするんですね。なんか DNA で遺伝子でもないけど、なんかね、こう、この時期にこの人に会って何かっていう、まあ直感みたいなね、何かをすごい感じる人。
うん、
例えば同じような性格の人で内容がいい場合もあるんですね、うん、同じようなタイプよりか僕違うタイプの人とかいろんな人と会いながらなんかすごい学ぶべきものがね、うん、あって、うん、それがグローバルの方が面白いというか、僕は世界にずっと回ったんで世界中、
うん
うん、アフリカ行ってもそういう人と会うこともあるし、うん、モンゴルの奥地行ったらそっくりの人間がいたりしますから、
うん、
自分と
は。
でも面白いですね、まあ、なんか出会いって縁って本当ご縁って言うけど、うん、私もやっぱり中野さんに出会って、うん、またこう再びこうしゃべるフィールドの世界に入って、そのまま今ねテレビやらせてもらったりいろんな分野でもうどっぷりしゃべる仕事に入ってるんですけど、うん、やっぱそういうのもこうきっかけを作ってくださったみたいなとこもあるし、たくみさんとも12年前にお会いして、うん、でちょっとしばらくこうお互いね仕事とかで会えなかったけど、またこうやって再び一緒に仕事できたりとか、ね、やっぱりこう本当あの出会うべくして会う人っていうかね、そうなんですよね、
やっぱすごいねこうパワーありますね、カリスマ的なね、
う
ん、
そうですか、
やっぱすごい感じますね。
あらららら ら、ありがとうございます。ちょっと今浮き上がってきました、ね、
いやいや本当たくみさんファンはすごいんですよ。
いやいやいや、ね、もう実際だけどあのセルフイメージ、自分自身が自分のことをどう思ってるかって、うん、こうまあ持ってるわけですよね本人が、はい、それを具現して毎日生きてるわけですけど、それってやっぱり聞いてる言葉と使ってる言葉で形成されていくみたいですね。だから僕たち考えるときにいつも言語を使って考えてるので、はい、要は意志強くいい言葉を使おう、うん、ありがとうよとか、ポジティブな言葉を使おう、これ意志の強い人はできると思うんですけど、うん、受け身的に自分のセルフイメージを上げようと思ったらプラスの言葉を使ってる人たちのコミュニティの中に入っちゃうって、知らない間に思考に大きく影響を受けていきますよね、言語で思考をして、うん、だから出会いの中で口癖が映るような出会いがあった時って人格形成にものすごい影響を受けている時ですよね。
あのなるほど、
なんか映ることないですか。
ありますあります。
あの人と会ってきたでしょみたいな、なんか似てるよ自分みたいな、うん、あのぐらいこう影響を受ける人っていたとしたら確実に自分の人生変わってきますよね。
今まで一番こう影響を受けた誰なんですか。
いやもう数多くたくさんいらっしゃるし、そうですね、僕はお仕事のメンタルの中島かろさんという方のもう絶大なる影響を受けたし、あと旅人の高橋あゆむ君という、あの聞いていただいている方々の中に、まあそうそうそうみたいな方もいらっしゃるかも分かりませんけど、まあ彼も本を書いててすごい面白い方いらっしゃるんですけど、いや確実に口癖が移りましたね。そういう意味で口癖が映るぐらいの大きな衝撃的な出会いって何なんですかね。
何なんですかね、
今もなんか僕の喋り方も変わってきたりして、
たくみさんの影響を受けて、
いやいやいやいやいや、はい、
うん、ねあそういつものようにここで、ブレイクして、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
Right.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田香織です。そして今日はゲストに作家の山崎匠さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
山崎さん、僕ね、大学で教えてるんですけれども、学生もめちゃくちゃ多いんですけどね、寝る学生もいたりするんですけども、なんかコツないでしょうかね、こうモチベーション上げるような学生に元気、
ね、なんでしょうかね、でもなんかその自分の未来につながってるんだっていうつながり感があった時に人ってこうピクッとこうするのかな。例えばあの恋愛のコツはこうですよって言ったらみんなピクッとしますよねはい、はい、要はつながってますよね、なんで何かこう普段の自分に確実に日々つながっていることだぞというとか伝わった瞬間に僕自身も何か本読んでても感じたりするんですけどね、
でもそれね、この間その私も大学でこの間講義させてもらった時に、こうまあいろんなお話をしたんですけど、その中でやっぱり就職活動につながるような話をした時が一番もう学生がグッてこう食らいついてくるのが分かりましたもん。だからやっぱりそれは直結してるからね、自分の未来と。
そうね、今の興味の的のナンバーワンかもしれないですよね。
だからもうその時にそれまでも、もちろん聞いてくれてたけど、やっぱりこれが就活につながるよとかこれが自分の未来につながっていくよって話になった時に、もうみんながこう目がギラギラみたいな、だからやっぱりそれ大事ですよね。
そうですよね。でも逆に言うと、今の学生の子たちって40社ぐらい回って、なかなか内定がもらえなかったり、内定もらう子はほぼ一部の子に固まってたりっていう、ものすごい素晴らしい人いっぱいいるのに、自分のことを低く見てしまう人がいるんじゃないかなと思って、すごいなんか申し訳ないような、大人としてこんな社会でごめんねっていう気持ちになる時あるんですけどね。
そうだからもったいないから、その面接の5分とか10分はもう、自分の中のもう最短のプレゼンだと思ってっていう話をしたんですよ。だからいかにもう3分5分の間で自分のいいとこを凝縮して見せれるか。
そうね。
そのコツを教えていただけませんか。
そうですね、あのよく言うんですけど、本の企画も、あのどんな本書こうとしてるの、いやこういう本でこうでああでこうでってこうで、いや長く喋る本ってヒットしないんですよね、3秒で言える本が。
面接も 0. 何秒って言われてましたね。
人の第一印象でね、本当もう 0.1 秒で決まるっていうから、もうパッと見ですよね。
実際選ぶ人も本当は分かってないと僕は思うんですよ。例えば僕が選んでくれって言われて、例えば呼ばれて代打で行ったとしても、どの子がいいかって分からないから、やっぱり相対的に見て明るくてキラキラしてる子がいいですよね、
それがやっぱり第一印象になって、オーラとしてパッて出るんでしょうね、でもそれを作り上げていくのも自分でしょ。
そうね、
それをどうやって作り上げていけばいいんだろう。
3つあると思ってて、1個は目の玉の奥、目の玉の奥がグッと力が入ってることだと思うんですよ、
ね、目力ですね、よく言われるね、
この目の黒いところの中の黒いところ、ここがグッと力が入ってるっていうイメージをよくするのと、
でも分かるような気がする、
あと目の玉キラリ、目があった時グッとこうキラリってこうできる瞬間、この2つ目ですよね、で3つ目はこの体をして僕たちは自分だと認識してますが、この認識してるサイズをでかくする。
ああ、
2メートルぐらいの大きな球の中に自分が入っていて、この2メーターの球が私なんだっていう、ちょっとオーラをでかく見る。
でも確かにそのオーラのある人って実際の身長とかよりも大きく見えることありますよね、
ありますね。
で身長聞くと、え、そうだったのみたいな、もっと大きいかと思ったっていうイメージ、
はい、
そのやっぱりイメージっていうのはやっぱり自分でも作っていけるもんなんですね、
いけると思います。逆に叱られたり、自分が照れたり恥ずかしい時って自分がちっちゃく、自分をちっちゃく認識してますよね、あの緊張してる時に大きく認識していく人いないね、
もう失敗した時なんかもう消えちゃいたいとか思いますよね、
でその逆でこう大きく自分を認識して、この手の届かないギリギリぐらいまで僕みたいな。
なるほど、ね、
そうするとたくさんいる中でも一人ピッとこう光って見えますよね、
でも確かにね、たくさんいてもパッて目につく人と、何回見ても印象にない人ってやっぱりいるもんね。
いますよね。でもこれ、だけどあれですよね、これから長い人生という中の本当に入り口のこうファーストフェーズみたいなお話なのに、逆に言うとたくさん集中しすぎてるっていう感じもせんでもないなと思うんですよね。仕事がないわけじゃないですもんね、世の中。
そう、たくさんあるんですよね。だから私ね、あの自分が20代の時に言われたのは、仕事を選ぶなと、何でも与えられてると頑張ってやっていく、やっていく中で自分の得意性も分かるし、向き不向きも分かるし、例えば向かない仕事だったとしても、そこからやっぱり絶対得るものがあるんですよ。でも今の若い人たちって、これは自分に向いてないとか、これは私やりたくないとかで、やっぱり仕事を選びすぎて仕事をしない本当のフリーターみたいな人も、ブー太郎って言われる人もいるわけじゃないですか。すごくもったいないなと。なんか合うか合わないかじゃなく、とりあえずやってみて、やる中で得るもんっていっぱいあるから、でその頑張ってる姿を絶対誰かが見てはる、だからそれを見てはる人が次の仕事をね、やっぱり振ってくれはることっていっぱいあるんですよね。
またなんかやったことがオンタイムで収穫できない時ってあると思うんですけど、逆に僕はそれがすごい気が楽になったんですけど、一冊目の本書くときに、もしかして人生って最後かもって思って、すごい集中して書いてた、そうすると自分のことを責めますよね、ダメだな自分って。その時に、まあ、さっき名前出た高橋歩君から、たくみさん気にしなくていいですよって、 4,5 冊目が当たって振り戻って 1,2,3 が売れることありますから、すごい楽になって、あ、これは将来僕を見つけた人がアーカイブとして戻ってくれて、見つけてくれる作品なんだ、みんな早く見つけてねっていう感じで書いたら、もうすごくこう、なんていうんですかね、現実が柔らかくなりだしたというか。
あ、なるほど、ね、
なんかちょっとした発想でなんかこう見え方とか進み方とか変わることありますよね、
ありますね、やっぱりこう自己実現とかね、やっぱりマズローのなんかありますね、ピラミッドのトップ、はい、それはそれぞれやっぱりね、目的は違うと思うんだけど、お金でなく、ね、お金ではないと思うんで、その時にこうやっぱりこう自己実現目指してね、何か頑張ろうという時は、僕はバックキャスティングといつもこう言いますけれども、
バックキャスティング
20年後、30年後のこう自分を描いて、でその未来の自分から今を見た場合にこうメッセージをこう聞いたり、僕は小学校からずっと日記をつけてましたね、でもう50冊もう100冊になってるかな、その小学校5年の日記読めばその時の雰囲気になれたりして、その時に意外と何十年後の自分って僕結構書いてる方なんで、なんかそれ見たらなんかなんとなくこう未来の自分へのメッセージを書いて、それを読んだ時なんかそう感じるものがありましたね。
それはあの小学校の時聞きたかったです。
小学校の時のね、なんかその時の方が純粋だったみたいなね。だから純粋な気持ちって大事ですね、やっぱり素直な気持ちという
のは。でもね、私いつもお二人の共通点があるなと思うのは、お二人ともいつも今バックキャスティングって中野さんおっしゃって、で匠さんもいつもほらなりたい自分をさっきイメージしていくっていうね、だからお二人ともすごく考え方がね、根本的な考え方がすごい似てる。
感情は時空を超えますからね。肉体はなかなか超えられないんですけど、感情はすっと10年後とか5年後とか、
やっぱりそのイメージしていくっていうのがやっぱりすごく大事ですよね。
理屈じゃなくって、やっぱり僕は直感力というか、スティーブ・ジョブズの言う、まあ全的な直感力というのかね、シンプルな、それが好きなんです。それが京都にあるような気がしてならないんですね。世界中回って京都に戻ってきて、京都が深いと感じるのは、やっぱり禅の考え方とか、まあ、そういうところですね。
やっぱりそれだけ世界を見られて、やっぱり京都になったってことは、やっぱり京都なんですよね。
やっぱり京都ですね。京都はあのよくいらっしゃるんですか。
あの月1回ぐらいこういう形で来てるんですけどね。
あ、そうですか。
まだその京都にこれから触れていくんだろうと思うんですけど、まああの小学校の時の修学旅行なんかでやってきた時に、 京都当然まだ見えなかったのが大人になっていろんなことが見えてくるっていう喜びはすごい感じていますけどね。何なんでしょうか京都の魅力は。
京都の魅力はやっぱり世界中から京都が好きな人が集まってきたり、スティーブ・ジョブもやっぱり京都が一番好き で、はい、でその人たちと僕京都で会う方が楽しいんですね。僕は世界いろんなとこ行ってヨーロッパでヨーロッパ人と会うよりか、はい、京都が好きなヨーロッパ人と日本酒バーで会う方が好きなんですね、
うん、なるほど。
だから京都はいいですね。
京都で生まれて京都で育って、
はい、
うん、
そうですね。だから私もこう、まあ、他の他府県で仕事をしたりして、うん、客観的に京都見た時に、うん、なんかこうやっぱりなんでしょうね、なんか本当にゆっくりと時間が流れてるし、うん、こう自分見つめ直せる街っていうか、うん、なんか落ち着くんですよね。
京都に来るのはね緊張感があります。
京都
に来るのは緊張感があります。なんか目に見えない国境をまたいでますねそんな気がしますよね。
なんかでもよく言われるのがね、ほら京都の人って、うん、なんかほらほうき逆さにしてブブ漬け食べていきや言うて本当は思ってないとか、ほら、
うんうんうん、
ちょっとこうなんか意地悪っぽい言われ方をするんだけど、うんうんうん、でも全然そんなことなくて、うん、私もなんでそんな言われんやろうと思うんだけど、やっぱ言い回し言い方が柔らかいから、うんうん、こう人を傷つけないようにと思って、うん、ダメっていうことをいやあかんかもしれへんなみたいな言うから、相手の人がもうえあかんことないんかと思ったら実は あかんかったみたいになるから、なんかその辺の言い回しの柔らかさかなと思うだけで、
世界から見ればそれがやっぱ日本人だと思うんですね、
はい、
うんうん、京都の人と東京の人違うというけれども、うん、世界から見れば今ね、うん、柴さんが言われたことが、うん、やっぱり
ね、よくノーと言えない日本人みたいに言われてるけど、うん、そういうイメージがあるのかな、
うんうんうんうん、これできるかいっていうと、できなくても Yes, I can do it ってみんな言いますよね、うんうん、Can you speak Japanese って言ったら Yes, 畳刺身
って、オバマ大統領みたいですよ Yes みたいな、
そうそう、喋れてないやんっていうのに ね、ああいうやんか、ね、外国の方のポジティブさっていうかね、うん、でも日本もだいぶ変わってきましたよね、日本人うん、まあ、もうすぐオリンピックも始まるけど、はい、うん、やっぱりみんなメンタルでも強くなってきたなと思うし、うんうんうん、自分アピールも日本人も上手くなってきたなと思うんですけど ね、うん、特にサッカーそうですね、
楽しみですよね、うん、
うん、ね、京都には月に1でいらっしゃるんですね、
はいはい、
2ヶ月に1回ぐらいできましたらね、
はい、ラジオにも
ラジオに出ていただいて、
よろしくお願いいたします。栗、
はい、
うん、京都やっぱり飲みたいですね。
そうですよね、
もうラジオはあと ね飲むのがすごい楽しみなんですけどね、
はいはい、いつもねこれ終わったらね、うん、みんなでお話
しする、うん、明日はトークイベントということで、
はい、
そうですね、
そうなんですね、うん、何を喋りましょうかね、明日もでもね、みんなでこう盛り上がって、明日はちょっと面白いですよ、はい、晩の8時から10時ね、ちょっと大人な感じのトークイベント
です、
はい、
です
当日券、
うん、
あ、これはちょっと来れないと思うんですけど、うんうん、まあ、当日券も若干残してはいるんで、うん、もし来れそうだなと思う方いらっしゃったら、
う
ん、
は
い、ザ・スクリーンの方に
何時からです
か。夜の8時から
10時です、ね、夜の8時から、はい、
はい、うん、もう今日もね、匠さんのいろいろこうやる気の話とか、はいはい、みんなでこうポジティブトークになりましたけれども、
ありがとうございます、
はい、中野さんどうですか、うん、楽しかったですか今日は。
夏の一番、ね、盛り上がる時にもう最高の、ね、ビッグゲストが来ていただきまして、うんうん、
はい、
うん、またお願いします、
はい、定期的に遊びに来ていただければと思います、はい、今日のゲストは山崎匠さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。